改めまして皆さんおはようございます。ただいまの出席議員は10人です。定数に達していますので、ただいまから本日の会議を開きます。日程第一、昨日に引き続き一般質問を通告順に行います。通告6番倉田明君。
通告6番倉田です。通告の3件について質問をさせていただきます。最初に町営住宅関係でございますが、令和4年6月定例会一般質問で町営住宅の現状等を伺い、公営住宅84戸、特定賃貸住宅4戸、一般住宅16戸の合計104戸で現在も戸数には変化ないようです。当時木造2階建てで築30年4戸、築31年4戸の計8戸があり、一般的建物の耐用年数は、標準管理期間は30年とされておりますが、都の問いに、標準使用期間から10年以上は使用するとの答弁でございました。また令和4年度公営住宅の超寿命化計画策定料委託料ですけれども、540万計上されているが、対象物件は都の問いに、町営住宅104戸を計画、現在町営住宅の耐震強度は基準内であることを確認しているとの答弁でございました。また教職員住宅の木造築40年など含め22戸あるが、超寿命化計画策定の考えは都の問いに、検討したいとの答弁でございました。今全国的に地方では少子高齢化が進み、いかに移住定住を図っていくかが問われております。先の質問のその後と、新たに若者向け住宅等への町の考え方と取り組みについてお尋ねをいたします。その中で一つ目に、公営住宅の超寿命化計画策定結果と検討したいと答弁された教職員住宅の超寿命化計画策定はどうだったのか。二点目に、町営住宅及び教職員住宅の入所状況は。3点目に、空き家バンクの登録数と入居状況は。4点目に、空き家活用支援事業補助金の交付状況は。5点目に、町は賃貸または売却を考えている空き家情報を募集されているが、移住定住希望者からの問い合わせ、また所有者からの情報提供等の状況について。6番目に、移住定住に向け町のお試し住宅が1戸あるが、町所有なのか、町が賃貸されているのか、またお試しの利用状況等はということで、尋ねております。最後7点目の、若者向け住宅等への町の考え方と取り組み方について、例えば現在町が販売中の月商分譲地の土地を無償で貸し出し、民家によりアパートあるいは一戸建て等を建てて、それに対し町が建設費用の一部をの補助金を交付し、完成後の建物の所有権は民間の設置者とし、以降の維持管理は設置者とする。現在町が販売する土地に住宅を建てる場合、要項により最高60万円の補助金はありますが、この手法はないと思われるので、適切な要項規則等を設け、官民連携で展開できればと思っております。またこれらの移住定住等に関しては、 地域での職場の確保も大きく関連し、合わせて企業誘致を推進していかなければならないと考えますが、町長の見解を伺います。次に霊北町合併70周年と雲仙天草国立公園指定70周年記念を控えてということでお尋ねをさせていただきます。霊北町市に昭和30年当時の坂瀬川村、四季村、富岡町が合併、翌31年トロ村を霊北町に合併編入され、人口16,404人と記録されております。また昭和37年10月には現在の霊北町章が制定されております。考案者は国が恵美子さん、大阪在住で、まあ、説明では括弧カタカナの霊、括弧カタカナの意の2文字を組み合わせて近代感覚に図案化し、さらに上部の両端を切り離して括弧漢字の北の文字を表現したもので、霊北町の融和団結を円で表し、合わせて産業文化などの調整のたくましい飛躍的発展を明日の姿にをもって象徴したものであると記されております。そして昭和49年8月には合併20周年記念事業で一般公募を得て霊北町民憲章が制定されております。内容は、私たちの町は先輩の努力とキリシタン文化発祥の歴史を秘め、雲仙天草国立公園の中にある風光明媚な町であります。美しい自然と町民のたくましい心情に期待し、福祉の町を目指すにあたり、町民の幸せのために生活のよりどころとしてここに霊北町民憲章を定めます。一つ、私たちは健康な体を作りましょう。一つ、私たちは明るい家庭を築きましょう。一つ、私たちは責任ある行動をいたしましょう。一つ、私たちは美しい自然を育てましょう。一つ、私たちは伝統ある郷土文化を高めましょうとあります。同時に、町の木、いわゆる長木を椿、町の花、長花を浜湯とされております。そして令和7年には霊北町は合併70周年を迎え、また8年には雲仙天草国立公園の天草地域指定から70周年を迎えます。この雲仙天草国立公園の指定60周年記念式は熊本県主催で平成28年10月富岡城二の丸広場で開催されております。そこで1点目に、霊北町の合併60周年記念式は平成28年1月に式集会場で開催されましたが、70周年記念の対応等について伺います。2点目に、霊北町民憲章は昭和49年8月に制定されております。私が思うに、町民憲章は町民自らが主体となり、町への愛着と誇りと責任を持ち、心豊かな町づくりを目指すとともに、心の拠り所であり、生活の道しるべ的なものと理解しております。しかし、この憲章を拝見する機会は多くありません。この憲章文を町政施行70周年記念事業として、庁舎前玄関付近の芝生に、世界的にも良質で話題性のある天草陶石に石彫りし、火を建立することにより、町民や来庁者に町への関心、思いが深まるものと思われますが、町長の見解を伺います。最後に、富岡にルーツあるニュージーランド移民の野田朝次郎さんの報道から36年、友好への取り組みについてお尋ねをいたします。日本からのニュージーランド移民第1号は、霊北町富岡出身の野田朝次郎さんと広報霊北 299号昭和63年11月20日発行に掲載されております。記事は10月20日日本人移民の調査をしているニュージーランド国立マッセイ大学の専任研究官田辺誠さんと親戚とみられる方々が役場に見られ、今までの調査内容について説明がなされております。説明では明治23年頃ニュージーランドに上陸し、現地の女性と結婚、5人の子供ができ、その子供のマーチン野田さんの話から分かったということです。日本とニュージーランド、サハラワ地方の関係は19世紀の終わりに一人の日本人の子供が間違って賑やかな長崎の港から一隻の英国船に乗ったままの時にまで遡るものである。おそらく最初のニュージーランドへの日本人移住者である野田浅次郎さんは富岡船大工の息子で、父親はその技術や人柄で長崎の人望のある人物だった。長崎で英国船の仕事が終わった後、船長は船大工と助手のため軽い食事を供した。浅次郎少年は船をさまよって知らぬ乗客の中に迷い込んだのだろう。とにかく船は出航した後も少年は船の中にいた。大海を出てから少年は見つけられ、そして長崎に戻ろうとしているドイツ船に移されたが、このドイツ船は日本には寄港しなかった。そこで野田浅次郎はその船の最も若い乗組員になったのである。彼はこのドイツ船を母として育っていった。過去攻略以上で、文末に息子のトーマス野田氏は非常に日本の親戚に会いたいということで、今後霊福町とニュージーランドサハラ地方の友好が深まることを期待しますとあります。また広報霊福平成2年11月20日発行322号の記事には、この度日本オセアニア交流協会のご協力で、その子孫にあたられるトーマス野田さんと実証シェイリル・トンプソンさんが11月13日から16日にかけて霊福町で過ごされました。過去中略今度来庁されたトーマス野田さんは野田浅次郎さんのお孫さんということが分かり、また富岡の野田千次郎さんが浅次郎さんの親族ということが分かっております。過去中略その後トーマス野田さん親子は野田千次郎さんかと訪れ、墓参りなどをして祖父の生まれた地でゆっくり親戚の方々と歓談されたものです。11月14日には役場に見えられ、井ノ口町長と歓談されました。物語のような出来事から、人と人との交流の歴史、ルーツが見え出してきた今、新しい人の輪が霊福町を中心として両国に広がっていこうとしていますと綴られております。なお文献等によれば、野田浅次郎さんは1872年明治5年頃霊福町に生まれ、幼少の時に船大工の父のと共に長崎に移住した。また浅次郎さんの甥が野田千次郎さんとある。また幼少の浅次郎乗船は8歳頃と思われる。まあ、そのような中、去る11月9日野田浅次郎さんの子孫の友人が霊福町を訪れ、霊福町在住の野田さんの親族と、まあ、食事をされたとお聞きしております。またこの方は8月にも来られているとのことです。まあ、そこでこのようなことから、この貴重なご縁を育み、関係者等とのご理解をいただき、今後ニュージーランドサハラ地方との友好が深まり、 進展していくことができればと思いますが、町長の見解をお伺いいたします。以上です。
町長、
改めましておはようございます。本日もよろしくお願いします。ただいまの倉田議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の若者向け住宅等への取り組みについての1点目の公営住宅の長寿命化計画策定結果と検討したいと答弁した教職員住宅の長寿命化計画策定についてでありますが、公営住宅長寿命化計画につきましては令和4年度に教職員住宅も含めたところで策定済みでございます。この長寿命化計画に基づき計画的な修繕等を実施することによりまして各住宅の長寿命化を図ることとしており、本計画にはそれぞれの住宅一棟一棟について個別の修繕計画を具体的に定めているところでもあります。次に2点目の町営住宅及び教職員住宅の入居状況についてでありますが、まず町営住宅につきましては11月末現在で公営住宅は84戸のうち73戸が入居、空き室が11戸、一般住宅は16戸のうち12戸が入居、空き室が4戸となっております。特定公共賃貸住宅の4戸は全戸入居されており、町営住宅の合計で104戸のうち89戸が入居、空き室が15戸となっております。また教職員住宅につきましては11月末現在で22戸のうち16戸が入居、空き室が6戸で、なおそのうち2戸が政策的な空き室としてお試し住宅、地域おこし協力隊の住宅として活用しているところであります。次に3点目の空き家バンクの登録数と入居状況についてでありますが、現在の登録数は空き家4件、土地4件の計8件で、今年度の空き家バンクを介しての入居は手続き完了見込みを含めて2件であります。次に4点目の空き家活用支援事業補助金の交付状況についてでありますが、今年度から補助対象工事に家財等の撤去及び処分費用を加えることや補助率補助限度額を見直し補助金活用の増加を見込んでいるところでありますが、残念ながら現時点での申請は1件にとどまっているところでございます。次に5点目の空き家情報の募集における移住定住希望者からの問い合わせ、所有者からの情報提供等の状況についてでありますが、移住定住施策を推進するため本年5月に地域おこし協力隊を登用したところでありますけれども、地域おこし協力隊の登用により町ホームページの移住情報が刷新されたことなどもありまして、移住希望者からの問い合わせや空き家バンク利用の申し込み、お試し住宅の利用増加など霊北町の移住施策への関心度は向上しているものと考えております。しかしながら先にお答えをしたように肝心の提供できる空き家バンク登録物件が、まだ不足していることから、議員ご承知のとおり本年10月の広報霊北発行に合わせ空き家募集中のチラシを改めて括弧回覧にて配布をし、空き家バンク登録のお願いをいたしているところでもございます。次に6点目のお試し住宅についてでありますが、お試し住宅は現在坂瀬川川向役内にある教職員住宅で、町所有の物件、これ1件をお試し住宅ということで確保しております。なおお試し住宅の利用状況ですが、今年度現時点で7件、遠くは宮城県在住のご家族4人など延べ 77日間の利用があっております。この点から考えますと、お試し住宅につきましてはもう少し確保する必要があるのではないかというふうに考えているところであります。次に7点目の若者向け住宅等への町の考え方と取り組みについてでありますが、この度国において広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部が改正され、日域居住の普及定着を通じた地方への人の流れの創出拡大による地域活性化をさらに推進促進していくことが決まっているところであります。この日域居住の促進にあたりましては、住まい、なりわい、コミュニティに関する課題が存在していることから、これらに対して日域居住者向けの住宅、コワーキングスペースの確保、交流施設等の整備など地域の実情を踏まえた居住環境等整備の取り組みに対して支援する仕組みも新たに創設をされているところであります。町において日域居住を促進していくためには、特定居住促進計画を策定する必要がありますが、この促進計画策定にあたっては日域居住促進に関する活動を行う NPO 法人、民間企業、例えば不動産会社などでありますけれども、こういったことを活用しながら日域居住等支援法人として指定することが可能となっております。また日域居住等支援法人をはじめとして県、地域住民、交通事業者、商工会、農協等を構成員として日域居住等促進協議会を組織することが可能でありまして、議員ご提案の築城分譲地の官民連携での展開という点においても、こういう方向に進むとした場合には合致するものと考えております。なお本分譲地につきましては、本年度より区画を分割しての販売を開始したとところでありますので、今後の販売状況とも加味した上で検討してまいりたいと考えております。また築城一般住宅の空き家4戸についても、先に申しましたお試し住宅や現在導入を研究しております特定地域づくり事業協同組合制度における関係者、従事者住宅としての活用も念頭に置きながら検討をしていきたいとも考えているところでございます。なお議員ご指摘の地域での職場の確保という点につきましては、多くの雇用を生む大企業等の誘致は厳しい状況でありますが、ウィズコロナ、ポストコロナ社会において進展が見られるテレワーク等による日域居住は、現代の多様なライフスタイルに応じた新たな居住の考え方であるというふうにも思っております。引き続き国や県の施策等を注視しながら、関係人口の創出拡大、ひいては移住定住の促進につなげていければと考えているところでございます。次に2項目目の麗北町合併70周年と雲仙天草国立公園して70周年記念を控えてについてのお尋ねのうち、まず1点目の麗北町合併70周年記念の対応についてでありますが、議員ご指摘のとおり、昭和30年1955年1月1日に逆瀬川村、四季村、富岡町が合併して麗北町が誕生し、翌年昭和31年9月30日にとろろ村を編入合併されて現在の麗北町が誕生いたしております。来年2025年は麗北町が誕生してから町政施行70周年を迎えることとなりますので、その記念式典の令和7年度の開催に向け、前回開催をしました60周年記念式典並びに本年10月6日に開催をされました上天草市の市政施行20周年記念式典にも参加をさせていただきましたので、こういった式典の内容も参考にしながら、現在式典の内容の検討を始めているところであります。現時点での案としましては、第1部に式典を、第2部として記念講演をしたらどうかというふうに考えているところであります。なお式典当日は県知事のほか、国会議員や県議会議員の皆様、友好姉妹都市である唐津市並びに、今後さらに交流拡大を図ることとしております長崎市、 そして関係する県内市町村長の方々にご臨席をいただきたいというふうにも考えているところであります。今後式典内容および記念講演等の内容を検討していく中で、それぞれご都合を伺いしながら日程調整を行い、早急に開催期日を決定したいと考えているところであります。また前回開催をしました60周年記念式典次第に、先ほどご意見が出ました嶺北町民憲章も掲載しておりますので、70周年記念式典のパンフレットも同様に嶺北町民憲章の掲載もすべきではないかとも考えているところでございます。次に2点目の嶺北町民憲章の憲章文を70周年記念事業として庁舎玄関付近の芝生に天草陶石に絞りし混流することにより町民や来庁舎に町への関心が深まると思われるがとのお尋ねについてでありますが、5つの検証のほか検証政党にあたっての理念を定めた文章も一体となっております。今後予算等も考慮した中で、今のところは庁舎玄関横の町民ホールを町民の方々等に庁舎においでになれた時の待合室相談スペースとして活用しておりますので、この町民ホール付近に展示をできればというふうにも考えておりますけれども、いろいろ財政的な部分も含めて検討してまいりたいと思います。また来年が町政施行70周年という記念の年に当たるということを、町民の皆様をはじめ町を訪れられる多くの方々に知っていただくため、町が開催する多くのイベントを町政施行70周年記念事業と位置づけ、機運の醸成を図ってまいりたいと考えております。加えまして、昨日の行政報告でもご報告させていただきましたが、雲仙天草国立公園の天草地域指定から令和8年7月20日で70周年を迎えることとなります。その機運を高めるためにも雲仙天草国立公園天草地域のテーマソングともいえる天草小唄のメロディーを来年1月から防災行政無線の時報として放送したいと考えております。なお、この雲仙天草国立公園の70周年記念式典につきましては、上天草市、天草市ともども連携をしながら天草広域本部が中心となっていろんな事業を取り組むことも現在検討しているところでございます。次に3項目目の富岡にルーツのあるニュージーランド移民の野田朝次郎氏の報道から36年有効の取り組みについてでありますが、まずもって貴重な情報の提供と合わせてのご提案に感謝を申し上げます。今回の一般質問を受けまして、改めて当時の広報嶺北の記事を読ませていただきました。野田朝次郎氏の壮絶な人生経験と明治初頭から昭和中頃の時代背景に思いを馳せたところでもございます。なお、本年11月9日に野田朝次郎氏の子孫のご友人の方々が嶺北町在住の親族の方を訪問されたとのことですが、残念ながら今回町としての対応はいたしていないところでございます。ご提案いただいた今後ニュージーランドタハロア地方との友好の深まり進展についてでありますが、野田朝次郎氏は1942年昭和17年に亡くなっておられまして、80年以上が経過しているという状況であります。そういった中で世代が変わる中で町として友好を深めていけるかどうか、正直大変難しいことだとは考えておりますけれども、まずは今回対応された野田さんのご親族の方からお話をお聞きしたいと考えているところでございます。以上、倉田議員のご質問に答えさせていただきました。
倉田明君。
はい、3点についてお答えをいただきました。先の一般質問でいわゆる木造一般住宅の標準管理期間は30年とされておるが、それから10年延長したいというご答弁でございました。したがって40年以上は使用したいとの考えのようであります。また教職員の住宅につきましては、40年を過ぎている物件も 4個ほどあります。まあ、先の答弁で、公営住宅の超寿命化計画策定の時に合わせ、教職員住宅も実施したという今答弁で分かりました。まあ、そこで今回教職員住宅は策定済みとのことでありますが、まあ、今申しましたが、すでに築41年、42年になっております。この標準使用期間のお考えについてお尋ねをします。
植木課長。
まず、教職員住宅の現状としましては、22戸のうち16戸が入居中と、その16戸のうちですね、実際教職員の先生方が入居されているのは4戸というような状況で、なかなか教職員の先生方のですね、入居の状況がまずもって少ないというような状況にあるかと思います。でそれを踏まえまして、耐用年数の超えた住宅のあり方ですけども、基本的には耐用年数を過ぎた部分については、用途廃止の方向を検討せざるを得ないのかなと思っております。ただし今入居されている方もいらっしゃいますので、入居されている間はですね、最小限の維持管理を務めながら、使用をしていただくというような状況になるかと思います。なお本年度につきましては、耐用年数超えの住宅で1件ですね、払い下げのご要望もございましたので、本年度今1件を払い下げに向けて準備を進めているところでございます。合わせまして、ご承知のとおり今後小中学校の統廃合問題も出てまいりますので、こちらにの状況によりましては、例えば小学校あたりのですね、校長住宅等が出てくるかなと思うんですけども、そういった部分につきましても払い下げなり、場合によっても解体をしてしまうというような、ことも検討していかなければならないのかなと考えているところでございます。以上です。
倉田明君。
はい、分かりました。古い年数といいましょうか、経過した建物は、必要に応じて、解体などを含めて対応したいという内容でございました。そこで築41年42年が4戸あるわけでございますが、これが昭和57年58年建設されております。ご承知のとおり新耐震いわゆる基準が56年の6月から適用されております。そういう意味ではこの物件については耐震強度には問題ないということでご理解していいのか。
教育課長。
はい、耐震基準適用後の年度ということになっておりますので、建築にあたっては、当然ですね、建築基準法にのっとった対応がなされていると思いますので問題はないかと思います。以上です。
倉田明君。
はい、分かりました。先ほど答弁にもありましたが、町営住宅および教職員住宅の入居状況については11月末現在で、空き家は公営11戸、一般で4戸で、104戸のうち15戸が空いているというご答弁でございました。また今答弁がありましたが、教職員住宅22戸のうち16戸が入居されているということで、空き家が、部屋といいましょうか、6戸あると。うち2戸はお試し住宅等に活用したいということでございます。これは全体的なことですけども、空き家が若干最近目立っているという状況下でありますが、これは入居の希望者がいないのか、あるいは入居を希望して見に来てその部屋を見て、ご辞退というか遠慮されるのか、その点の状況についてはどうなんでしょうか。
公営住宅につきましては入居を希望されて条件が合わないという方もいらっしゃいますが、数割合としましてはやはり応募の数が全体が少ないという状況でございます。
教育課長。
教職員住宅につきましては、一般の方にもですね、入居していただいているんですけれども、まずもって条件として、教職員住宅用の住居ということで、基本的には1年間の更新というような中でですね、申し込みをしていただいている状況でございます。以上です。
倉田明君。
はい、ただいまそれぞれの担当課長の方からご答弁をいただきました。先ほど教育課長の方から教職員住宅の一戸については民間の方にでしょうか払い下げる話が出ているというお話がありましたが、できたらですね、いい方向で進んでいければと思っております。で、いわゆる町の振興計画、これは令和6年から令和8年度の実施計画書の中で、町営住宅管理戸数が令和10年に現在の104戸から94戸と減少の目標値になっております。この減少の8戸の減少は、言われたそういった払い下げとかあるいは解体とかその辺の状況を8戸についてお聞かせいただければと思っております。
はい、土木管理課長。
すみません、今おっしゃいましたが8個 もう一度すみません、どの部分の8個かを教えていただけます
。どの部分の8個が分からないと教えてどこの8個
か。いや、進行計画の実施計画の中で、令和10年に104戸の住宅が98戸と目標数字が設定されております。今年配布された振興計画実施計画の文書ですけれども、その8戸の減少がどういった状況の中の8戸なのかということで、分からなければ後でまた教えていただければと思います。はい、結構です。はい、分かればお願いします。
はい、土木管理課長。
それぞれ建築年数とですね、耐用年数も違いがありますので、ちょっとそこを精査中がちょっと確認をいたしましてですね、その8個がどことどこの分なのかというのを後で ご回答させていただきます
。君。
はい、分かりました。お願いします。現在ご承知の通り、いわゆる町の人口動態等といわゆる住宅の建設経過年数等を鑑みれば、やはり老朽化した建物は基本的に解体していくと、また必要に応じては改修更新していく必要があろうかと思っております。非常に悩ましいことでありますが、基本的に住宅は必要だと思っております。そこで今後の町営住宅管理の見通し、また考えとみて町長のお考えを希望いただければ。
すみません、改めての回答になろうかと思いますけれども、先ほど申しましたように、町寿命化計画を作る際にですね、各住宅一棟一棟について個別の、修繕計画というものを作っておりまして、その中で先ほどちょっとご質問が出ました、老朽化した部分については解体するんだというような計画も作っておりますので、その計画の中でですね、進めていきたいと思っておりますが、ただ人口減少の状況とか、この空き家の近年における増加がありますので、ここら辺は見直すべきかどうかも含めて再度確認をしてみたいと思っております。
倉田明君。
はい、よろしくお願いいたします。若者向け住宅へのいわゆる町の取り組みと考えについて、答弁いただきましたが、お承知の通り、広域的地域活性化のための基準整備に関する法律の一部では改正されております。これは報道等によれば、今年5月に成立したということでございますが、これは要するに、中央からの一極集中を改善し、地方の方に人、党の流れを拡大するということと理解しております。平たく言うと、2つの地域に居住スペースを確保し、地域の新たな担い手の確保、新たな雇用ビジネスの創出など、 多くの可能性が打ち出されております。まあ、そこで第6町においてこの2地域居住を具体的に事業展開する上で、特定居住促進計画を作成する必要があろうかと思っておりますが、この現状と今後の取り組みについてお尋ねをいたします。はい、
町長。
これにつきましてはですね、現状ではですね、まだ法律が制定されたばかりでございまして、ただ町といたしましてはこれまでも関係人口、交流人口の拡大、それを移住定住に結びつけていくということでですね、町の施策の方針を定めておりますので、これは町にとってもですね、この2地域居住というのは合致するんじゃないかというふうに思っております。ただその中でやはり必要なのは、居住していただく場所の確保です。そういったところで町内には空き家も増えておりますし、先ほどこの、質問の中でありましたように、住宅の空き部屋も増えているという状況の中で、今あるこういった建物を有効利用してですね、そういった方々に入っていただくのが先決ではないかというふうに思っておりますので、この計画を策定して、この2地域居住をする場合にあっては国等の補助もいただけるものと思いますので、そういった補助金を活用して、例えば内部の改修とかそういった部分ができれば、空き家とか空き室の有効活用ができるのではないかというふうに考えているところでございます。
倉田明君。
はい、分かりました。まあ、今町長のご答弁にありましたように、やはり今あるものを基本的に、まあ、必要改修といいましょうか、そういった対応でですね、生かしたいということでございます。まあ、そのようなことでよろしくお願いしたいと思います。まあ、通告はしておりませんでしたけども、いわゆる在農の住宅用地、まあ、5個ぐらいずっとここ数年空いております。なかなかですね、売れない。で、築城の方も広くして売れないということで、先ほど町長も言われましたが、今年は6つに分割してあります。なかなかこう売れない状況であります。で、材料については、まあ、5個、これは、まあ、1個というか2個というか、ある程度地域の公園化しても1個ぐらいいいんじゃないかと私は思っております。佐賀に、まあ、5個売れれば幸いですけども、まあ、そういったことで公園化あるいは何かの憩いの場にですねしてもいいんじゃないかということを、まあ、一応私の考えとして述べさせていただきます。はい、ありがとうございます。続きまして、2件目の70周年記念式でございます。まあ、この記念式に向け、今対応しているということで、ございます。まあ、霊屋町および町民皆様のさらなる躍進を期待し、まあ、良き式典になるよう、ご努力願います。思っております。期待しております。また町民研修について、先ほど町長は庁舎内の待合室といいましょうか、ふれあいのそこのホールをに掲げたいということでございます。まあ、繰り返しになりますが、やはり私はですね、基本的にやはり来庁舎が中に入る前に、やはりこう見られる、触れられるということがある意味こういいんじゃないかと思っております。で、まあ、私あくまでもその天草陶石の石にこだわることは、まあ、石を選定した場合の話ですけども、まあ、こだわる必要はないと思うんですけども、やっぱ説得ならばですね、やはり地元、いわゆる石の町、石炭もありましたし陶石もありました。そういった意味において、やはり話題性のある世界的な良質のいわゆる天草陶石に、まあ、霊屋町民憲章を石彫りし、そしてその石を焼くことによってですね、より風化せずに、まあ、半永久的と言いましょうか、長く置くほどその憲章の分の重み、また石の風格が出てくるんじゃないかろうと思って、提案し、合わせて、まあ、地元の陶磁器等の PR にもなればということで、質問させていただきます。まあ、執行部のお考えがパネル等で展示したいということでありますが、今一度再考いただければ幸いです。ご検討のほどよろしくお願いいたします。答弁はいりません。よろしくお願いします。 最後に野田朝次郎さんの件でございますが、先ほど質問の中にもありましたが、1980年代に、田辺誠氏、この方は兵庫県にある園田学園女子大学の名誉教授で、ニュージーランド国内の電話帳をことなく調べて、朝次郎さんの次男のマーチン野田さんとのコンタクトが取れたということから始まったわけでございます。当時マーチン氏はオークランド市内の病院に入院されており、田辺教授はマーチン氏からのお話の中で熊本県の天草諸島であることを突き止め、田辺氏はさらに調査を行い、朝次郎さんの親戚が天草に健在であるということを確認され、先ほど申し述べましたが、霊福の方にですね、63年と平成2年に、田辺教授また親族の方々お見えになっております。内容については一部紹介しましたが、霊福方法に詳しく掲載されております。してですね、今回子孫のダイアナ・フォーク氏ら6人は11月1日から12日まで日本の旅行の最大のハイライトとして11月9日長崎からレンタカーで富岡を訪問される予定でしたが、子孫の家族に急用が生じ、急遽訪問をキャンセルされ、ニュージーランドに帰国されることになったと聞いております。そこで友人のジョン・マクリスタさんにですね、訪問を依頼し、当日午後、霊福に到着され、野田さんのご親族の方々とお面会されているようで、ございます。なお、面会された後はですね、菩提寺やお墓参りなどをされて、夕方には関係者などと歓迎会を開催されたと伺っております。なおこの歓迎会には霊福町の方からも担当者の方が参加されているということをお聞きしております。先ほども答弁にありましたが、野田朝次郎さんが亡くなられ80年余りが確かに過ぎております。しかし今なおやはり縁深い天草の地に来られるということは実に素晴らしいことだと思っております。当時発行された広報霊福に今後霊福町とニュージーランドサハラ地方との友好が深まることを期待しますと記載されており、そしてまた別号には物語のような出来事から人と人との交流が歴史ルーツが見出してきた今、新しい人の輪が霊福町を中心として両国に広がっていこうとしていると綴られています。そこでですね、そのようなことで今後ですね、両国の友好関係がさらに深まり友好都市に発展していければと思うものであります。ちなみにですね、日本とニュージーランドの姉妹都市は令和4年8月現在で44自治体あるということだそうです。合わせまして、野田さん、朝次郎さんの、親族関係といいましょうか、孫さんたちは、ニュージーランド、ハワイ、オーストラリアに500人ぐらいもう在住されているということも資料に掲載されております。そこでですね、答弁にもありましたが、今後野田さんの親族からのお話をお聞きし、そして可能であるならば各協力団体や関係機関のご支援等を仰ぎ、ニュージーランド地方の情報等をいただければと思うのであります。難題でありますが、町長のお考えをお聞きしたいと思います。
町長。
先ほどもお答えしましたけれども、野田さんのご親族の方からまずお話をお聞きしたいと思っておりますが、他 の, ご質問にもありましたように、くしくも来年が朝鮮志向の70周年ということもありますので、これも何かの巡り合わせなのではないかなというふうには思っております。 まだどういった取り組みができるか分かりませんけれども、野田さんのご家族の方ともお話ししながら、そういうつながりについて情報収集に努めてまいりたいと思っております。ありがとうございました。
はい、倉田明。
それで三件の件もよろしくお願いいたしまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
これで倉田明君の一般質問を終わります。